吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さてゴールデンウィーク明けましたね、うん、という手なんですが、実は、はい、この回はですね、収録なので、うん、今日は4月28日です。
そうそう、皆さん、聞いてるのはゴールデンウィーク明けということで、いや去年自粛できたんだから、あの今年ももちろんできたらねみんなみたいな、すげえうざい話を上から目線で言ってるんですけど、あのどんな過ごし方をしたんっていうね、大臣もいましたけど ね、あの皆さんどんな、過ごし方をしてたんですかね。
本当にね、自粛がねちょっと守られていないところもありますが、うん、まあ、やっぱり我慢のゴールデンウィークになったんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、うん、
吉崎さんいかがですか。
あの朝の電車とか乗っててもね、うん、まあ、そこそこ人乗ってますよね。
ですよね、変わんないですよね。
変わんないですよね、まあ、ほとんど横ばいな感じですよね、うん、それでなんかあの高速道路を車でこうボーッと走ってても、この間も走ってたんですけど、うん、日曜日も、うん、あの緊急事態宣言初日の日か、
はいはい、
まあまあ渋滞してましたね。
あれ過去の緊急事態宣言とかロックダウンとかで車って激減するんですけど、うん、あの僕も同じくあれなんだ、渋滞してんじゃねえかとかいう形になっていて、なんかもう日常に戻ってしまったんじゃないかなと。いや、
よくない傾向だと思うんだけど、はい、1回目の緊急事態宣言去年の今頃は、うん、ある程度こう緊迫感があったような感じですけど、うん、なんか今は緊急事態宣言そのものに慣れちゃってる感があって、
そうですね、
未知なものだったものがちょっと慣れて、はい、うん、あ、こう抜け道を探すようになってしま
う、ね、
ま
あ、こんなもんだろうみたいなところがあって、
そうですね、まあ、こうやったら感染しないだろうっていうのは当然、ね、うん、なんとなく分かってきたんで、そこは任されてる部分があって、
そうですよ、ね、
だから車に乗って内気循環にしてて走ってたら、うん、いや多分感染一人だったらしないよねとか、
うん、公共交通機関使わなければ大丈夫かな
って、そうとかね、だからそういうのもあるし、だからなかなかね、まあ、決まりとしてロックダウンですって罰則つけてやらないと、なかなか政府の思った通りないし、まあ、東京都の思った通りにはならないのかなと。
5月12日ですからね、は
い、
今日この番組放送が、
そうですね、
そうすると元々の予定が5月11日までってことですので、うんうん、もう今日の時点では終わっているのか、
う
ん、延期しているのかっていう感じ、うん、今日僕ある、あるっていうか、個人的にメルマガ発行してるんですけど、うん、今日さっき送信してきたんですけど、朝、はい、あ昼ぐらいか、そうするとその時にあの排水の陣っていうか、 もしもこれで例えば2週間とか延期になったら、オリンピックの可能性が少し下がるかもしれない。
あ
もしもオリンピック開催が本当にもうダメみたいになってきたら、うん、不動産価格にも影響が出るかもしれないみたいなことを書いたんですけど、あの、まあ、そういう意味も、まあ、もうすでにね、うん、この番組が流れている時には結果が出てるんだろうけれども、うん、なんとなく、ね、あの気になるところですよ ね、
そうですね、うん、株はでも一部の人はオリンピックが中止になったら株上がるんじゃないかみたいな話をしてる人がいて、そうなんだと思いながら、うんうん、まあ、でも、まあ、経済効果があんまないってことです
ね、オリンピック、うんうん、まあ、材料的に出尽くした感もあるよね。
そうですよね、
うんうん、建築とかゼネコン株ね、一時期上がったけどね、うんうん、あとやっぱりゴールデンウィークも皆さんどう過ごしたか分からないけど、僕は前回この番組の放送したあのライブランのアプリを入れて、あの前回の収録からの翌日からもうすぐ
早速
使ってます。
吉崎さんの食いつきがいつもと違いましたもんね。
夜のやつとかいいですよ、あの10時からヨガとかすごいよく熟睡できて寝れますよ。
実際にやっぱりライブランはこの先がね、将来が期待できる
企業である、そうですね、企業だと思いましたね、まあ、ぜひ、皆さんもすぐ使ってみられたら面白いんじゃないかなって感じがするね、うん、はい、
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムスグループの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成、
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイント、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ、ゴールデンウィークのお話ありましたが、百貨店休業しますね。
そうですね、うん、百貨店ってどれぐ、うん、何社か上場してましたっけ。
いやいや、結構してました。
そうなんですか。
ほぼ非上場の百貨店は少ないです、地方とか。
そうなんですね、
うん、
百貨店株ってどんな動きなんですか。
いや、まあでも、まあ、赤字はずっと、ね、出し続けてるところが多いんですけど、うん、株価は最安値ではないんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、なんかアフターコロナというか今後の、まあ、回復をある程度織り込んだ推移になっている銘柄もありますよね。
なるほど。
まあ、あとは、ね、株主優待も手厚いので、
うんうんうん、
三越伊勢丹とかはその 10% オフみたいなのが100株からもらえますから、うん、そうなると消費税なしのほぼイニアリイコールですからね、
うんうんうん、
はい、だから結構そういう根強い個人投資家の人気もありますよ、うん、
結局百貨店もこの期間中は全部閉めるっていうことで、はい、うん、本来ゴールデンウィークって一番書き入れ時の一つだと思うんですけど。
そうですね、食品売り場だけ空いてるところは結構あるみたいで、うんうん、すごい、まあ、すでに賑わってましたけどね、はい、でもゴールデンウィークでやっぱりその、まあ、春物買いましょうとかそういうアパレルの方も厳しいと思いますし、
あれ百貨店の食品売り場って、うん、
はい、
土曜とか日曜の夕方とか行ったらめちゃくちゃ密じゃないですか。
密密密、値引きもありますからね。
ですよね、はい、なので密を避けるっていうコンセプトから結構外れてる感じはするんだけど、ね、
そうなんです、まあ、ただ生活必需品ということで、まあ、一応営業していいよみたいになっているというのがあって、うん、まあ、なんだろうね、でもデパ地下でたくさん買ってきてパーティーでやろうぜみたいなのが、うん、絶対流行りそうだなったら容易に想像できるん
ですけど。そうですよね、はい、買ってきて家でやろうぜみたいな、ね、
そう
あと三菱地所さんとかは、うん、自社で保有しているビルのテナントに休業を要請をするっていう感じでやってて、
はいはい、
で、あ、そうです、坂本さんとランチしたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれ僕のオフィスの近くで、
はいはい、
森ビルさんは、
はい、森さんですね、
はい、ほぼ全部閉めてましたよね、
はい、三井もそうですよ、ラーポートはなんか生活必需品以外は閉まっていて、はい、結構その財閥系のショッピングセンターは、うん、モールはちゃんと守るというか、まあ、要請を受けるというような形になっていましたね。
その話この間も、はい、松本さんしてたけど、
はい、
実は僕僕らのオフィスがあるところの隣には、うん、はい、住友不動産が結構いくつかビルを持ってて、はい、あの辺りって、
うんうんうん、
で、今日も言ってたんですけど、うん、あそこ住友不動産の、うん、泉ガーデン周辺のテナントはほとんど空いてました、
う
ん
う
ん、
そうなりますよね。これ晴海通りとも、まあ、住友商事って、まあ、不動産全部じゃないんですけど、まあ、住友系なんですけど、
あ、そう、坂本さんの
そう、そのうちの、
事務所の近くのオフィスビルもそうです
よね、オフィスビルとともそうですし、うん、まあ、近くのオフィスの、はい、まあ、一角もそうなんですけど、うん、空いてますね、ほとんど
の。ですよね、あれ、はい、だから財閥系が全部空いてしまってるんじゃなくて、はい、財閥
カラーが
結構あるなっていうのは
そうです、ね、
思いました。うんうん、ただそれが賃料がどれぐらいその、はい、なんていうの、安くしてるのかとか、はい、要請をしてるので、
そうですね、
とかまだ発表されてないけれど、
うんうん、
それがもしも賃料が結構さ、はい、減額だとかある程度補填をするとなるとですね、うんうん、まあ、株価にも影響するんじゃないかなとか、まあ、株価とかもリート価格にも影響するんじゃないかなって気がする、
ね、はい、1回目はもう本当にお休みだったので、うん、まだ結構家賃を負けてあげたりとか
してた、そうですね、3分の1しますとかね、
はい、みたいですね、はい、だから今回もやってるのか、まあ、一応、テナントを、まあ、経営してるところは最初20万だったんですけどもっと増やしますっていう話、うん、だってまあどこまで伸びるか分かんないですけど、中のテナントは2万円みたいな、まあ、そんな感じなんですけど、いや2万円もらっても、まあ、雑貨店みたいなところとか文房具店みたいなところはいいかもしれないですけど、普通のお店は結構大変ですよね。家賃にもならないかなと思いますけど、
うん、緊急事態宣言の発表があったのが金曜日で、うん、で適用されたのが日曜日からだったじゃないですか、はい、うん、もう本当に準備が何もできないまま、ね、うんうんうん、百貨店だったり商業施設もお休みに入ってしまったので、うんうん、雇用の方も心配ですよね。
そうですね、うん、まあ、調整金等もあるんでしょうけど、うん、でもやっぱり出勤するつもりでいた人もまあいるわけですし、ね、
このまちまち加減ってなんとなくこうちょっと違和感ありますよね、
うん、
であそこはやめて閉じててここは開いててみたいな、でこの間、僕昨日ゴルフ行ってたんですよ、
はい、
もう随分前から決まったゴルフがあって、
うん、
結構な人数で行ったんですけど、
うん、
もちろん密を避けながらこう、はい、ある程度こう意識しながらやってたんですけど、
はい、うん、
で千葉県だったんですけど、普通にアルコール出てましたね。
あら、そっか、
そう、
そういう抜け道があるんですよね。
だけどディズニーランドとかもそうだけど、千葉だけどアルコールはやめますっていう、うん、ところもあったり、ゴルフ場でもアルコール出しませんとか、お風呂はダメですっていうところもあったりとか、はい、うん、ゴルフ場も対応まちまちみたいですね。
そう、お風呂だってお湯入ってないとこ結構ありますよね。
でもね、そこはお湯も入ってますね、
うん、でそれなんかダメとかね、いろいろあるんですよね。
ロッカーが使えないなんてところもありますよね。
そうありますみたいですね、うん、だから結構この対応まちまちってどうなのっていうのは思いますよね。
そうですね、だからそこはね、あの極力やれること全部やった方がいいのか、それともまあ利便性考えてここまでっていう仕切りがあるんで、そこをちゃんとやってくれないとやっぱりいろんな、なんで不満が出てくるなというのはあるし、抜け道も逆に出てきてしまうなとは思うんですけどね、うん、
さっきのその財閥系が全部ではない、
はい、
一部でって、なんか大手企業はきちっとしてるみたいな、はい、うん、例えば中小がそうでもないみたいなイメージがどっかあるかもしれないけれども、実はそうでもなくて結構バラバラっていう感じしますよね。
まあ、確か大手はね、あれですね、展示会とかもあのブースは一応出展はするんだけど無人とかやっぱあるんですよ、うん、大手ほど。だから確かにまちまちの中でも、まあ、どっちかというと大手の方がなんか、いや協力しようっていう心がけというか、まあ、それはもともと結構資本も厚いし、あのまあ、あのここで、まあ、2週間お休みしても大丈夫だろうっていうのはあるんでしょうけどね、う
ん、昨日行ってたゴルフ場は、あのゴルフ場の数でいくと最も多い系のところの一つでしたけど、
はい、はい、
そういうところが普通、うん、要請を受けず普通にやってるみたいな、うん、まあ、千葉県だから要請が受けてない、はい、ってことなんだけど、
うん、
まあ、このなんか対応それぞれバラバラっていうのはなんとなくこう、ね、どっちか合わせた方がいいんじゃないかなっていう感じすごいするね、
う
ん、
そうですね、まあ、テーマパークの無観客観戦ってなんだよっていうの、いや、
それならゴルフ練習場困ってるって言
うもんね、は
い、
そう
無観客でしてくれって、はい、そもそもゴルフ打ちっぱなしで観客いないよねっていう、
どういうレッスンプロが振ってるところを流すんですかね。
でも本当に緊急事態宣言3回目ということで、うんうんうんうん、何度も繰り返されていると強制力もなくなってしまっていて、
ね、
まあ、景気への影響ってこれから拡大しますよね。
まあ、どれだけあと補助金も国が金出せるかになっちゃったんじゃないですか、うん、こうなったら。
だけど一方で、あのいろんなあの、うん、不動産業界も DX 化がこれを機にさらに進んできてて、はい、そういう協議会ができたりとか、はい、まあ、結構あのニュースになってましたけど、はい、できたりとかして、まああのまあ、電子取引ですね、まあ、ウェブ上での取引とか面談とかがすごく進んでて、今ワンルームマンションの営業とかもウェブで普通にもうなんかある程度一般化してきましたね、
う
ん、
内見もそのウェブででき
ちゃう、ウェブで内見そうできちゃう、で契約行為の最終的なダメな法律上で規定されたところはダメだけど、うん、そうじゃない打ち合わせとかはもう全部ウェブでやろうみたいな感じが進んできてて、まあなんかコロナでいろんなこう、ね、あのデメリットみたいなこともいっぱいあるけれども、うんうんうん、そういうある意味進んだっていうメリットもあるかなっていう気がするよね。
じゃあ1回目の緊急事態宣言で結構抑え込まれて、うん、こう不動産価格もちょっと下落、ま
あ、一瞬下がったけどすぐ元に戻ったっていうのが不動産価格です、う
ん、今回の緊急事態宣言ではその下げは見られない、
全く出てない感じですね、兆候もないって感じです。
やっぱある程度その緊急事態宣言で培ったものが生かされてるんです
かね、うん、まあ、そうですよね、はい、まあ、そういう言い方が正しいかどうか分からないけど、うん、も結果そうなってるよね、
うん、株式市場もアフターコロナ銘柄へ向かっているんですかね。
まあでもある程度のところに戻って、あとはもう本当の実情が回復しないとここから上は厳しいよねって、先回りしても、ね、それが来年なのか再来年なのか分からないし、うん、まあ、こういうその国から要請を受けてのそのまあ休業とかすると、まあ、赤字が増えますしね、
うん、結構比較的そろそろ天井加減が強いって坂本さんが結構言ってることが多いけど、はい、
うん、
昨日上場会社、一部上場会社を創業したメンバーが何人かいて、ゴルフしてたメンバーに、うんうん、で彼らが彼はまあ結構いろんなところでお金をこう、うん、ヘッジファンドとかのお金入れてて、喋ってると3万5千いくかもしれないって、おっとめちゃめちゃこう羽振りのいい話をしてましたけど、
まあ高い時はねみんなもっと上行くだろうって思ってると思うんですけど、
期待も込めてね、
それは過去の例がする業績が最高益で伸び続けてる時は許されるけど、そうじゃないとやっぱり問題、まあとはいえね5月の半ばぐらいじゃないと集計できないんだけど、まあ無理じゃないかなと僕は思ってるんですね。
実際5月半ば次だから19とか266日のこの放送ぐらいで徐々に見えてくる、
うんうん、そうですね、
はい、注目していきたいです、
はい、
以上攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の 至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今日はどんなお話していきましょうか。
そうですね、まあ、さっきそのアフターコロナの前に、まあ、緊急事態宣言で結構その家賃が、ね、取れないんじゃないっていう話もまあしてましたので、まあ、そうですね、その家賃をまあもらっている側といいますかね、まあ、平たく言えばいつも通りリートとか、はい、になるんですけど、まあ、そこのまあ収益って大丈夫なのっていうところをですね、まあ、明暗含めてですね、再点検したいなと思ってます。
影響出てきそうですかね。
まあでもそこまでで僕は出ないかなって気がするけどね、うん、もちろんあの長引かない前提で、はい、長引いてない前提で喋れば、
うん、そうですね。今回どうなんですかね、イオンみたいなとこは空いてるんですかね。まあ1回目は結構閉まっていて、結構そこの部分の賃料厳しいっていう株価でも跳ねてましたけど、
あの全然空けてるみたいですよ、
は
い、
あ、そうです、うん、まあイオンも結構
地方が多いですか、
ね、そう、リート結構イオン組み入れたりとかする多いですね、はい、商業リートは
入ってますよ、はい、でも、はい、あの、うん、僕もたまにイオンってあえてイオン郊外にこう行って買い物とか行くとイオンに立ち寄ると入ってますよね、
うん、はい、そうですね。やっぱり遠出しないとやっぱりそういうところが、うん、まあ、デートスポットにもなるし買い物場所にもなるしと
新潟県出身なのでやっぱりイオンがデートスポットでした
、うん、小学校行くでしょうみたいな、
は間違いない、
ね、
はい、
感じで、
まあ、何でもあるって感じするもんね。
そうですね、う
んうん、まあ、でもどうなんかね、うん、これこの後のリートどういう展開になるかっていうのを読んでくれっていうふうに言われると、うん、なかなか今読みにくい展開。
そうですね、まあ、分配金は下がるリートは、うん、まああるっちゃあるでしょうねとは思うんですけど、うん、まあ、それがだからこれこの1年ぐらいにまあ顕著になってくるのかなっていうのも、まあ、オフィスリートの退去はやっぱりあるのかなとは思いますので、うん、まあ、退去しても、ね、次入りましたよって決まってるところもあるんですけど、まあ、賃料がフラットかどうか分かんないしと、うん、いう話になりますので、そこはちょっと見ていきたいなとは思ってますね。
あのこの3ヶ月間ぐらいの、うん、リートの数字を追いかけてると、うん、一つ感じるのがあの物流リートの動き の、
はいはい、
あの鈍さっていうか、うん、あんまりボラだらけがないっていう感じで、はいはい、うん、そろそろなんとかなんていうかな、こう、うん、あんまりこう面白さを感じない、うん、っていうような感じはするね。
そう、だからもっと多分、うん、まあ低い利回りで踏み込んでいくって言い方はちょっと良くない、うん、まあもっと買っていく、うん、買って株価格が上昇して、実際その利回り、分配金利回りが下がると、
ああ、そうですね、
いうような形にならないのかっていう、
う
ん、話なんですけど、はい、そこは現状今全体の平均がだから 3.5 ぐらいうろうろしてるんですけど、うん、あのそうなるパターンっていうのは2つあって、うん、1つはもうアメリカはまた低金利が続いて、うん、もうイールドハンティングをしてしまうというのが1点と、うん、僕はね、オフィスリートがやっぱりあかんと、その分配金が結構その、うん、思ったより下がってしまったから、だったら安定している物流をもっといこうという形になると、僕は物流は上がるんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、まあ、それをなくしても、まあ、物流は基本的に長期契約ですし、みんな欲しいところが多い、入りたいところが多いので、うん、やはり、まあ、少なくともその分配金も安定してるなと、うん、思うので、まあ、基本は買いは僕はその辺なんだろうなと思ってるんですけどね。
一方ででも住宅系のリートの、うん、高値安定感、
はい、
あの利回りもいいし、うん、指数も高いしっていうことで、はい、まあ、ここに来てやっぱ住宅に対するあのなんていうかな、 投資意欲の高さっていうのはものすごく感じますね、は
い、そうそう、思いのほかね、その都心3区とか5区とかたくさん持ってるとか当然ピカピカでいいんですけど、地方に近いところまで持ってるところもそんなに、うんうんうん、まあレートというか、まあ悪くないですかね、うん、値段は結構いいですから、うんうん、
まだこういうなんか不安定な時ってやっぱり住宅系の投資、うん、あるいは住宅系のリートの安定感っていうのは感じるよね。一方でまあさっきの物流リートなんていうのはまあこれから来そうだみたいな、はいはい、まあ多分期待も入った感じだけど、うん、まあ住宅系のリートは多分いい感じで安定していくんだろうなっていう感じがしますね。
あとは最後まとめると、まとめでもないんですけど、今日の話からまとめると、まあでもそのアフターコーラーの話あったんで、まあ吉崎さんがそろそろいいんじゃないの、ホテルリートはどうなるかっていう、まあ話なんですけどね。
まあホテルリートはずっと確かに上がってはきましたよね。ただ分配金利回りは定位安定って感じで、僕は多分ホテルリートは今でも買いを推奨したいですね、ホテルリートは。
これね、うん、結構気になってる人がいると思うので、うん、次回、まあ、ネタがなかったらこれを続けようかなと思ってますので、特別なことがなければね、またホテルリートを切るというのをやりたいなと思ってます。
なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここで、リムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬淵真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、メディギアインターナショナル株式会社、田中武雄さんのご登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さんは薬を使わない画期的ながん治療、これ創薬ベンチャーって言っていいんですかね。
限りなく薬に近いです。
近い、はい、そういった、まあ、製品を開発されていますのです、はい、創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
まず僕の家内をですね、実はがんで亡くしてまして、これが治療法がないがんにかかってしまって、手術をしたんですけど再発しても打つ手がないと、はい、こういう患者さんがやっぱり作っちゃいけないなということで、うん、薬を使わないでがんを治す方法を頭を絞って考えました。
さまざまね、治療費が高いとかで受けれない方々もね、今問題になってますもんね、は
い、医療格差の問題大きいですよね。
実際にその治療法って どんな治療法になってくるんでしょうか。
僕はですね、はい、薬学も医学もバックグラウンドないですけど、はい、シンプルにがん細胞も生き物なんでどうすれば死ぬかっていうのを考えました。
はい、殺すってことですね、
はい、どうやったら死ぬの人間もそうですけど首を絞められたら死にますよね、はい、酸素と栄養がいかなくなればがん細胞も死ぬんですね、うん、いわゆる兵糧攻め、それをやってやろうという。じゃあどうやったらそのがんのところだけ兵糧攻めできるか、そこに今知恵を絞りました。
実際に今日は製品というかサンプルをお持ちいただいたそうです。
ラジオだった
んですけど、はい、あそこカメラなのか。
はい、そちらに。
あ、そうです。はい、これ白い粉なんですけど、はい、この粉が一粒あたりナノサイズなんですね。はい、通常の粉を目に見えない、うん、電子顕微鏡でしか見えないですね。でこれ実は水を吸うと膨潤する、うん、サップという樹脂です。
膨らむんですか。
ね、はい、おむつやなんかに使われてる、うん、あれと同じような素材ですが、材料そのものはそれとは違います、うん、おむつに使っているのは石油由来で、体の中に入れちゃうと分解しないですね、うん、 これは実は植物由来で、うんうん、最終的にはグルコースまで分解するものです。非常にだから安全なんですね。ただその防潤するという機能を使ってます。で防潤するとこういう透明な無色透明なゲルというもの、これが主要細胞のところだけですね、うん、覆ってしまって酸素と栄養をいかなくするという、うん、まあ言ってみれば非常にシンプルなんですけど、うん、ナノサイズにしてその腫瘍のところだけに活かせるというメカニズムを僕は発明したわけですね。あのすでに特許も取れてます。
病院の先生がその施術するわけですか。
そうです。これはあのカテーテルというものを使ってやるんですけれども、この太もものところからですね、カテーテル、まあ大体全身どこでも1メートル50ぐらいのカテがあれば届きます。ただ対象にしているのは固形がんと言われる、まあ、白血病なんかは効かないんですけれども、うん、固形がんであればどんながんでも汎用的に使えるというのが特徴ですね。うん、なるほど。でどういう先生が使うかというとですね、うん、まあ、診断は大体内科の先生ですけど、施術されるのは外科の先生、うん、特に放射線科で、うん、IVR っていうインターベンショナルラジオロジーというちょっと特殊な分野なんですが、うん、放射線科の先生が施術をします。
うん、それってこの粉がちゃんと分かるんですか。はい、ここががん細胞だって。
そのがん細胞のところだけね、血管の構造が特殊的なんですね。がん細胞ってすごい勢いでこう増殖しますでしょ。増殖するためにじゃあがん細胞は何をしてるかっていうと、がん細胞側から血管を作れっていう指令物質を出してるんです。それが血管に到達するとですね、血管側がどんどん血管作り出すんですが、組成卵造でですね、いわゆる水道管工事がずさんなんですね。そうするとパイプとパイプの間にこう隙間だらけなんです。その隙間のとこからこの粉が漏れてると、このナノサイズのゲルが漏れ出てくれる。逆に言うと腫瘍のところの血管にしかそういう隙間がないので、正常血管のところで漏れることはありません。
これは隙間を埋めてその中の細胞を殺してしまうのか、それともその、ゲルの中に薬が入っていて、まあ、それも治療も一緒にやっちゃうのかっていうの
は、はい、今おっしゃっていただいたのは次のステージのターゲットです。はい、まずこれが現場にそこだけに到達してとどまるよっていうことを証明する。でそれでも十分なその風刺効果あるんですけど、今製薬会社さんからいろいろ引き合いがあるんですが、次はこれに薬をつけてくれないかと。はい、じゃあ次のステージでそれやりましょう。
なるほど。まあ、ここまでいろいろ聞いてきましたが、ラジオタイムここまでとなりますので、さらに深掘り YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います。はい、来週のベンチャー企業は株式会社ジャム山川正則さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。